生き物ふれあいの里、投資の森だより。草の間をふわふわ、キイトトンボ。小川のほとりや湿地を歩いていると、細身で鮮やかな黄色が印象的なトンボに出会います。イトトンボ科のキイトトンボです。大きさは3、4センチ。胸と腹眼は黄緑色です。オスの腹部は鮮やかなレモンイエローで、先に黒い斑があります。草の間を低く飛んで、メスを探したり、餌を求めたりします。メスはオスより一回り大きく、腹部が黄色い黄色型と、黄緑味の強い緑色型の2つのタイプが存在します。交尾のため、オスとメスが連結する様子も見られ、運が良いと写真のようなハートマークになった様子も見られます。草の間をゆっくりと漂うように飛ぶ様子は独特で愛らしいですが、他のイトトンボを襲って食べてしまうなど、凶暴な生活の持ち主でもあります。初夏から夏にかけては森の中を歩いていると、イトトンボの仲間やカワトンボ、ヤンマの仲間など多くの種類のトンボが歓迎してくれます。貴重なトンボたちです。見かけたら採集せず、そっと優しく観察してください。トキシネイチャーセンター、電話 59-5144。新博物館準備だより、学芸員は今何してる？第15回、災害の記憶を伝え残すために。近年、梅雨時の豪雨災害が毎年のように起きていますが、53年前の昭和47年7月にも大きな豪雨災害がありました。通称47災害。時市では時川に架かる東濃鉄道、脱線の鉄橋をはじめとして、9つの橋が流出し、道路や農地、家屋なども莫大な被害を受けました。東濃鉄道は鉄橋の復興を断念し、脱線は2年後に廃線となってしまいます。脱線は脱鉄道として地場産業である陶磁器の原料と製品を運搬する目的で、大正11年に開業した路線でした。通勤、通学などで利用し、様々な思い出をお持ちの方も多いと思います。市民に親しまれた脱線も、今では記録にしかその姿は残っていません。現在、当館では古い写真や資料の収集を集めていますが、大きな災害や脱線に関する写真資料はわずかしかありません。何気ない日常を写した写真でも、今では失われてしまった物事の貴重な記憶となり得ます。自然災害への備えを未来の人々へ教訓として伝え残すために、災害に関する人々の記憶を収集し、保存していくことも博物館の使命の一つです。古い写真や資料をお持ちの方は、ぜひご一報ください。美濃陶磁歴史館、電話 55-1245。